午後6時1分を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。さて今日は毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしていきます。さて、本日お招きいたしましたのは、今日は外科統括部長でいらっしゃいます横井和樹さんにお越しいただきました。横井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて横井先生、以前から私お伺いしたかったんですが、よく検診の時にご家族の中でがんを罹患したがんにかかった人がいますかって必ず聞かれるんですよね。あれはどういう意味があるんでしょうか。
そうですね、昔から家計によってこうかかりやすい病気とか、はい、かかりにくい病気があるっていうことはよく知られていました。で、例えば身近なところでは、糖尿病とか、はい、高血圧が有名ですね。で、皆さんもよくご存知だと思いますが、がんについてもそういう関係が、あることが、分かってきまして、
はい、
で、特にですね、最近、特定の、遺伝子に異常があると、あるがんになりやすいというようなことまで、分かってきたものですから、
はい、
特にしっかりとですね、そういった、家族歴というんですが、はい、家族の方の、病気の状況を、お聞きするようにしてます。
あ、そういう意味があるんですね。
はい、
今おっしゃいました特定のがんにということなんですが、特に気をつけるべき病、がん一つ挙げていただくと例えば何でしょうか。
そうですね、国民の方がやっぱりかかりやすいがん、かかりにくいがんというのがありまして、はい、中でも乳がんというのは、
はい、
女性のがんの中では、一二を争うような、非常に高い罹患率を持つがんですので、
はい、
こちらが注意が必要だと思います。
はい、では例えば家族の中でがんになったことがある人がいれば、必ずその家系の人はがんになってしまうということなんでしょうか。
必ずしもそういうわけではないので、
はい、
ご心配、あまり過度に、ご心配なさらないようにお願いしたいと思います。
はい、
で、今お話しした例えば乳がんについては、
はい、
確かにご家族の方に、血縁の方に、乳がんの患者さんが、多いと、リスクが上がるんですが、必ずしも、全員が、乳がんになるというわけではありません。一定の、あくまでも一定の確率でということになります。
はい、よく遺伝ですとか遺伝子という言葉は聞くんですが、実際には遺伝あるいは遺伝子というものはどういうものなんでしょうか、先生。
そうですね、この遺伝子というのは体の中に、大切にこう保管されているこう設計図のようなものですね。
はい、
これが、私たちの、健康や、将来の、体のこういう状態、寿命なんかをこう決定づけているということが、分かってきました。
はい、そしてその遺伝子というものにはそれぞれの血縁によって癖があるというようなことなんでしょうか。
その通りですね、どなたでも、こちらの遺伝子は、健康なんだけれども、
はい、
あるところには、人よりも弱いところがある、あるいは、丈夫なところもあるというようなことがあるので、癖というふうに、
はい、
呼ぶのが適切かもしれません。
はい、だからこそ気をつけるべきであるということなんですね。
そうですね。
40歳以上の方は乳がん検診、2年に一度は受けていると思うんですけれども、最近では若い方も乳がんにかかる方がいらっしゃるというふうに伺いました。このあたりについてはいかがなんでしょう、先生。
そうですね、
はい、
乳がんというのはもともと若い方、若いうちでも、発症することがある、がんとして有名でした。
はい、
がんというと、高齢者の病気というイメージが強いと思いますが、
はい、
乳がんについては、20代あるいは30代の方の乳がんというのは決して珍しい病気ではありません。
はい、では積極的に検診を受けるべきであるということなんでしょうか。
そうですね、いろんな機会を逃さないように、あるいはご自分である程度勉強されたりして、積極的に検診を受けていただくべきだと思います。
はい、 よく言われている、あの自分で検診ではなくこう触診をしてね、自分でこう触ってで乳がんがないかどうか確かめるというような方法をよく言われていますけれども、こうした状態というかそうした形で見つかるものっていうのもあるんですか、やっぱり。
そうですね、あのそういうことで、はい、病院へ見えて、乳がんが、見つかるという方もあの確かにいらっしゃいます、
はい。
ところが、ある程度一定の大きさがないと、分かりにくいとか、あるいはあの父の大きな方だと、なかなか、しこりが見つけづらいというような問題がありますので、
はい、
まあ、あのやっていただくに越したことはないですが、やはりあの検査機器によるですね、
はい、
あの検診が重要だと思います、
はい。今そうしたいわゆる触診の他には一番有名なのがマンモグラフィーですよね。
そうですね、あの、まあ、いろいろあの装置も、工夫されてきまして、
はい、
あの従来の、装置よりはよりこうくっきりと、がんの影も見えるようになってきました、
はい。
市民病院にも、最新鋭の機器が入ってますけれども、まあ、あのこれの他にはですね、
はい、
超音波検査ですね、いわゆるエコーと呼ばれるもの、あるいは、MRI 検査というものがあの重要になってきます。
はい、例えば、早期発見のために重要になってくるのはどの検査ですか。
これはあの一概には、言えません、例えばですね、
はい、
あるがんはある種のがんは、マンモグラフィーではよくわかるけれども、超音波ではわからない、
はい、
逆に、MRI ではよくわかるけれども他のものは何も映らないといったそういった癖のようなものがありますので、
はい、
一概に言うことはできないですので、まあ、本当はあの全ての、検査を受けていただくのが一番、精度としては高くなりますが、
はい、
なかなかいろんな制約がありますので、難しい面もあるかと思います。
はい、例えば一般の、病院などで検診をしていただきまして異常が見つかったとした場合、その後はどのような検査が必要になってくるんでしょうか。
そうですね、まず、かかりつけを通して、専門医へ受診してもらうことになります、
はい。
その後で、実際に、細胞の検査ですね、をさせていただいて、そこにがんがあるかどうかということを証明します。その後で、
はい、
手術あるいは抗がん剤、ホルモン剤の治療なんかが始まると思います、
はい。状態にもよると思うんですが、例えば触診などで自分でこれはそうじゃないかと気づいた場合なんですが、先ほどおっしゃったようにある程度大きくならないとわからないというお話でした、
はい。
例えば手に触れる状態のがんというのはどのぐらいのステージになっているんですか。
そうですね、それもあのなかなか一概に、言うことができないんですね、
はい。
例えばですね、よく定期的に、左右の乳を触診されている方は、1センチで、見つけて見える方もありますし、逆にあの4センチ5センチになって初めて気づいて見えるという方もありますので、
はい。ですから複数の検査をできれば、ま、機会があれば逃さずに行っていくということが大切ということですよね。
その通りです、
はい。今現在の乳がんにかかる人の割合というのはどの程度のものなんでしょうか。
そうですね、あの日本人の女性の方が生涯乳がんにかかる確率割合というのは10人に1人ぐらいというふうに言われてます。
10人に1人ですか。
あの結構ね、あの思ったより多いというふうに言われる方が多いですね。
はい、10人に1人だから決して自分も他人事ではないということですよね。
その通りですね。
その乳がんにかかった人なんですけれども、実際に治る確率というのはどのぐらいなんですか。
6割からあの7割ぐらいの方が、治ることができますが、
はい、
残りの3割から4割の方はやはりあの残念ながらまた再発をしてしまいます。もちろんこれはあの、はい、ステージにもよります。
なるほど。乳がんと一概に言ってもいろいろなタイプがあると伺いましたが。
そうですね、しこりを全く作らないような、タイプから、あるいは、非常にこう速いスピードで全身に転移するような恐ろしいタイプのものまで、あの様々あります。
例えば速いタイプですとどのぐらいで進行するのかというのは難しいですか。
そうですね、まあ、あの普通は、ご自分でこう触っててもですね、
はい、
そんなにそのしこりというのはがんであっても大きくなるもんじゃないんですが、
はい、
それが例えば1ヶ月とか2ヶ月の間に一回り大きくなったなというように感じるものは非常に早い方だと思います。
ふわー、 普段から意識を持っておくという大切さは分かるんですけれども、例えばもしかしてこれがと思った時にそのまますぐに病院に行く勇気は私にはちょっとないかなと今思ってしまったんですが、でも勇気を持ってお医者さんに行くっていうことはとても大切なんですね。
そうですね、大切だと思います。
はい。ちなみに乳がんは先ほど先生がおっしゃったように若い人でもかかりやすいがんであるということなんですけれども、10代20代30代40代もちろん高齢になればなるほどかかる、確率は高くなっていくんでしょうか。
ピークがだいたい40代50代にありますので、
はい、
その後、じゃあ高齢になると減るかというとそういうわけではないですね。逆に10代は非常に少ないです。
そうですか。20代30代の方についてはいかがですか。
20代30代の方は、先ほどお話ししたように他の、がんはまずないんですが、はい、乳がんについては一定の割合で、いらっしゃいます。
うん、
まず少ないんですけど、ないことはないということですね。
はい。このコーナーでは何回かこのお話をするんですけれども、かかりつけのお医者さんを作っておくということ、とても大切ですよね。
そうですね。何かこう異常を感じた時に、
はい、
気遅れすることなく相談できるようなドクターが普段から、いると、非常に心強いと思います。
はい。最近では芸能人の方々あるいは有名漫画家さんなどが乳がんで亡くなるということがあって、一般の市民の皆さんにもこうした乳がんについての、様々な情報をとにかく調べようという動きがだいぶ高まってきましたよね。
そうですね。
海外ではこの乳がんについて日本とは違う検査方法が普及していると伺ったんですが、どんな方法ですか。
遺伝子検査というふうに言いまして、
はい、
血液を取ることによって
はい、
乳がんに、なりやすいかどうかということが、ある程度、分かるという検査です。
はい。どういった方がかかりやすいかということが分かるということは、先ほどの遺伝子とまた関わりがあるということですか。
その通りです。
でちなみに海外ですと有名な女優さんがもう乳房を切除してしまったというそんなねちょっと、私たちにとってはショッキングなニュースもありましたけれども、そうした治療といいますか予防策といったものも海外では一般的なんでしょうか。
そうですね。欧米ではすでにこう行われている国もあります。ただ日本ではですね、
はい、
まだ、遺伝子の検査をすること自体が保険診療として、認められておりません。で、さらに異常が見つかった場合に予防的に乳房を切除するということも、
はい、
もちろん保険の、治療の範囲外になってしまうので、この面ではまだ遅れていると言っていいと思います。
はい。例えば、ある程度予防しておこうと言った場合に何か気をつけるべきことはありますか。
そうですね。予防という意味では、食生活や、
はい、
あるいは適度な運動ですね、それからあまりこうストレスをためすぎないようなこと、それから喫煙を避けるといったことが考えられます。
はい。これら一つ一つは意識すればできそうですね。
そうですね。
ストレスためすぎないっていうのはちょっと現代生活をしている私たちにとっては難しいかもしれないんですけれども、上手に発散していくっていうことはできそうですよね。
そうですね。気分転換になるようなものを、見つけていただく、あるいは生きがいを見つけていただくというようなことが大事なんじゃないでしょうか。
はい。将来的に日本でも海外のような遺伝子検査を行うことが普及すると先生はお考えですか。
これは間違いなく普及してくると思います。
はい。
乳がんだけではなくて、あらゆるがん種で、あらゆるがんで、こういったことが、近い将来に行われるようになってくると思います。
はい。そして乳がんにかかりにくい、自分の家族の中にがんになった人がいないという方の場合は当てはまらないかもしれないんですが、例えば私のように、家族親族にがんになった人がいるという場合なんですが、乳がん以外にも罹患しやすいがんというのがあるんですか。
そうですね。乳がんと、関係のある、がんというのはいくつか、もう分かってます。
はい。
ところが今この短い時間の中で全部説明することができないんですが、
はい、
中にはそういう、関連のあるがんもあるということを覚えておいていただくだけでもいいと思いますよね。
はい。ですからがん検診は必ず受けておくことということですね。
そうですね。乳がんに限らず、人間ドックなどを利用して、 いわゆる一般的ながんについては、検診を受けられることを、お勧めします。
はい、幸いのことに私たちは保険で、そのがん検診というものについては1年に1度あるいは、乳がん検診については2年に1度など必ず検診を受けるチャンスを与えられておりますので、その機会を逃さないようにしたいですね。
そうですね。
はい、さあ最後になりますが、ラジオの前の皆さんにぜひ先生からメッセージをいただきたいと思います。
はい、これから、いろいろ、乳がんに関するそういう遺伝との関係ということが、非常にデリケートな問題だと思いますが、分かってくると思います。で、最初は特に皆さんいろいろこう試行錯誤の上で、始まっていくと思いますが、なんとかこれを、乗り切ってですね、日本でも、より、乳がんの死亡率ですね、乳がんで、かかってお亡くなりになるという、悲しいことを、少しでも、なくせるように、頑張っていきたいと思います。
はい、先生最後にこれも完全に好奇心で伺うんですが、乳がんというのは女性だけの特有の病気なんですか、それとも男性にも稀にあるんでしょうか。
男性の乳がんも、あります。大体女性の100分の1ぐらいですが、はい、発生することが分かってます。
全く無関係ではないということなんですね。
そうですね。
では親御さんあるいはご親族の方の中で乳がんにかかったことがある方がいらっしゃれば、男性の方も油断はできないということなんですね。
そう思います。
はい、ぜひ男性の皆さんもちょっとね、自分で意識をしていただければ幸いかと思います。10人に1人とはちょっとショッキングでしたが、それでも 70% 近く必ず治るというお話いただきましたので、ちょっと安心しました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は外科統括部長でいらっしゃいます横井和樹先生に伺いました。今日は乳がんと遺伝の関係についてのお話でした。ぜひあなたもしっかりと、様々な検診を受けていただけますようお願いします。さあ、この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。毎月1回ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さあ次回来月は12月13日木曜日予定しております。内分泌糖尿病内科統括部長の渡辺峰森先生をお招きします。テーマは筋トレで防ごう糖尿病です。ぜひこちらもお聞き逃しなく。